佐伯よしわのここから。この番組は廿日市市の佐伯エリア、よしわエリアでの暮らしを楽しみながら、それぞれの頑張り方を見つけている人たちにスポットを当て、ここからこれからの暮らしのヒントを見つけていこうという番組です。廿日市市では佐伯よしわにある多様な資源を生かしたり、地域のお困りごとを解決するようなチャレンジを応援しようと、ここから塾という人材塾を今年から本格的にスタートしています。佐伯よしわをフィールドに、何かやってみよう、何か自分でも始めれそう、ここから塾ではそんな方の参加をお待ちしております。番組では毎月ここから塾のニュースや地域の情報も発信していきます。そして FM 廿日市の Facebook ページでも随時発信していきますので、こちらも合わせてチェックしてみてください。佐伯よしわのここから、この番組は廿日市市の提供でお送りします。さて本日はちょっと吉和学園の校長室にお邪魔して、森岡校長先生、そして大村さん、そして細部さんの3名の方にお話を伺っていこうと思います。では本日よろしくお願いいたします。
お願いします。
じゃあまずね、簡単に校長先生から自己紹介をお願いいたします。
はい、吉和学園校長の森岡です。昨年、吉和学園の方に来させていただいて、非常に自然豊かな、標高も597メーターという中国地方で一番高いところにある学院として、自然環境もよく、地域の方々も非常に温かく、学園を支えていただいています。まあ、逆に言うと、支えられていることに対してやっぱり当たり前という感じかなと思っています。まあ、支えられる学園から地域に貢献する学園と、成長を遂げていきたいなと思っています。
では大村さん、自己紹介をお願いいたします。
はい、吉和学園に、小学校5年生、4年生、3年生、2年生と4人が今通っていますの母です。頑張っています、大村です。よろしくお願いします。
お子さん何名いらっしゃるんですか？
4人は小学生で、あと1人保育園児がもう1人いての5人兄弟います。
すごい、もうなんかいわゆる肝っ玉母ちゃんみたいな雰囲気かなと思いますが、大村さんお願いいたします。はい、ではお次、佐部さんお願いいたします。
はい、佐部です。吉和には、9年ぐらい前に移住してきて、今子供が 5歳の年長が1人と2歳の双子が2人なので、計3人吉和保育園に通ってます。
そうなんですね、もう吉和にどっぷり使って子育てをしているっていう感じですかね。なるほど、吉和のねちょっと子育て事情もね、ちょっと今日はお聞かせ願えたなと思いますが、まずはねちょっと吉和学園どんな学校なのかちょっとね紹介していただけますでしょうか。まず校長先生お願いいたします。
はい、吉和学園は、中学生が13名、小学生が32名の45名の小規模校です。本当に地域の方々が温かくて、地域に支えられた学園であるというふうに思っています。まあ、そういった中で昨年私が参りまして、韓国からの移住者が6名もいることで、ぜひとも今日韓の、情勢が厳しい中で、韓国との交流をやっていきたいことで、韓国の、公立中学校との姉妹交流ことで、スカイプ使っての英語の授業をですね、昨年度から始めております。また、地域、持続可能な、地域づくりことで、国連が提唱しています SDGs、 これは進学種指導要領にも掲げていますが、持続可能なための、地域づくり、吉和づくりのために貢献できるような教育活動をやっていきたいと思っています。まあ、具体的には昨年、この吉和にクマが随分出まして、かつては山があって里山があって民家があるという中で、クマと上手に共存してた70年前の 吉原はそういう様子だったそうです。それが今出てくることは、まあ、里山がもう破壊されて森がもうどんどんどんどん壊れていってると、そこに子どもたちも課題意識を持って、森学習を始めました。まあ、実際に、森林の間伐体験をし、実際に中に入ってみると真っ暗な森に、まあ、子どもたちもびっくりして、そこから、森林づくりに今着手をして、今年度は、川あるいは、森に入って吉原の生物についての研究で、吉原の、ルバオという特産物がありますが、それをの商品開発また PR をですねしてまいりたいと思ってます。
まあ、国際交流にまた SDGs という、まあ、今ねこうニュースとかそういったテレビでも話題になっているものに今まさに取り組んでいらっしゃるということなんですが、まあ、実際、ね、お子さん通わせている大村さん、 SDGs って聞いたことありました？
全くすいません、ありませんでした。
そういうのにこう取り組まれている学校っていうのを聞いて、こう何やってるの、どんなことやってるのってこう子どもたちから逆に教えてもらったりとかあったんですかね？
学校だよりとかでスカイプとか、なんかああいうので交流しとるとかああいうのは聞くんですけど、子どもたちも全然そういうなんかは言わない。
でも子どもたちもこう例えば難しく意識してやってるわけじゃなくて、もう自然にそういった授業に取り組まれてるんですかね？
必要になっとる結果逆に言わないのかなとか思うんですけど、そんなに今日なんとかでねみたいな、それは言わない、言わないですね。
そうなんですね。まあ、そんな風にこう日常に馴染むぐらいこう SDGs っていうのをこう頑張ってこう取り入れているんですかね、授業とかでも。どんな風にこう具体的に林業っていうのは特別授業でやっているのか、それともこうどういった風にやっていらっしゃるんでしょうか？
総合的な学習の時間で行います。で、まあ、吉原の、まあ、自然いったものが非常に豊かであることは、まあ、子どもたちもやっぱり実感はしとるんですが、本当にこの、自然の中から学ぶという点ではですね、まだまだ不十分かなというところで、まあ、実際に間伐体験、まあ、今年度は、ちょっとコロナの関係でですね、なかなか一歩も二歩も踏み出すことが難しい状況でありますけど、植林体験もさせてもらいながら、この持続可能な地域であるがためにやっぱりこの森をもっと再生していこうということで取り組みをしています。
かなりねこう、まあ、吉原全体にももちろん生きていく、まあ、一番初めにこう吉原にこなんていう恩返しというか、まあ、地域貢献もできるような学校を目指されているっていうことなんで、そういったことも取り組まれているんですかね？
まあ、恩返し言ったところで言うとやっぱり、まあ、子どもたちは宝でありますから、そういった子どもたちのために、まあ、この21世紀生きていく上では、まあ、AI 社会、まあ、多様な考えを持ち寄って新たな価値を生み出していくというのはそういった時代になりますんで、自分たちでしっかり物事を考えてそして行動できるようなそういった学習につなげていけたらなと思ってます。
実際にねこう子どもたちの変化とかっていうのは大村さん感じられたことってありますか？
変化、うん、変化です。
変化というか、まあ、成長ですかね。学年重ねるにつれて、まあ、いわゆるこう少人数校でもあるので、そういった意味でこうどういったふうに子どもたち成長してるなって感じるか。
なんかもううちは兄弟が多いのもあるんで、兄弟同士で助け合うのがそのまま延長線上というか、もう各学年にこう別れてじゃなくて、みんながこう一緒みたいな兄弟みたいな感覚で、もう誰かがあれだったらもうすぐ助けに行くみたいな、ああいうのも結構聞くのは聞きますね。今日誰がどうだ時あれしてあげたよみたいな、ああいうのも話を聞きよって、あいいなっていうのは感じますね。
またこうねこうなんていうか、普通の例えば算数理科社会とかそういう普通通常の授業以外にも、先ほどのこう SDGs 林業とかああいうのも取り組まれているから、こう勉強大変とかそういった声はないです？
ないですね。でもこの間林業行った時にその知り合いのとこだったりとかで、もうほんま遊び感覚だったのかなっていうのはちょっとありますね。まあ、友達感覚で呼んどんですけど、誰のとこで行ってきたよみたいな、 そう、でそれを大事になんかこうランドセルの中に切り株をずっと入れたままにしとってちょっとかびっとったんですけどなんかこれ大事大事とかって言ったのはありましたね。そう、木の大切さは、まあ、多分彼なりにあったんだろうなと思います。
そうなんですね。今のお話聞いてサヘブさん、まあ、これから、ね、通わせるお母さん、またあの保育園もすぐ近くですし ね、 すね、交流とか、まあ、うん、今後、まあね、子どもたち通わせるってここが魅力だなと思うとこ、今のお話でありました。
あ、そうですね、なんかまあ保育園も多分雰囲気ちょっと似てるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、今3人通わせてて、まあ、うちの子はすごいのびのびと本当あの保育してもらっていて、でなんか特に長男がもうすっごい0歳の時から極度の人見知りだったんですよ。でもう本当もう抱っこなんて持ってのほかでちょっと近寄ってくるだけでもうギャーって泣くような子だったんですけど、今あの普通に週末保育園ない時でももう誰かと遊びたいみたいな感じでこう叫ぶような感じになってて、あのどんどんこう入っていくようになってはすごい変化だなと思ってるんですけど、結構それに、まあ、保育園ももちろんだし、その友達とか友達のお父さんお母さんとか先生とか、まあ、みんな顔が見えて、で近所のおじちゃんおばちゃんおばあちゃんとかで、すごい距離が近くって、だからなんかこう、こう生まれてきて本当、まあ、ちょっと生まれ方も吸引でなんかこうしんどい思いしてでこう生まれてきてなんかこう不安だったのがなんかこういろんな人にわーってこうあったかくしてもらって、あ、なんかこう安全っていうか安心だなっていうのがなんかこの分かってきたんかなっていうなんかこう感覚だけなんですけど、なんか親としてちょっとあって、でなんかその雰囲気が、まあ、多分小学校でも見てる限りはこうその流れってすごいあるような、こうみんな顔が先生からあの親からあの各学年全員あの見えるので、なんかそういうこう本当いろんな世代とかいろんな立場の人たちだとあれですよね、結構地域の人が授業に入ってきたりとか、まあ、今の森の学習とかもそうだと思うんですけど、なんかこう本当見える中でいろんなことを吸収できるっていうのはすごい楽しみなとこかなと思ってます。
それはもうこう吉和だからこそできる成長みたいなところなんですかね。
まあ、人数少ないところの良さはそこなのかなって気はします。
はい、まあね、やっぱりこう小中一貫校でもあって人数も少ないっていうところで、こうまあ今までね森岡校長先生いろんな小、まあ、中学校を体験されてきた中で、まあ、難しい面とか感じることはなかったですか、教育面とか、まあ、あの普段の生活面で。
やっぱり人数が少ないいう中で、逆に言うと子どもたちの個々の状況はですね把握しやすいですし、まあ、学習課題もですねあの把握しながら、指導していく点では、まあ、大きな利点だと思うんですが、まあ、SDGs の視点から言うと、まあ、ここの人口が減ってくるという中で言うと、吉野学園自体が特色ある学園でないといけないと、魅力ある学園でないといけないという中で、韓国とのスカイプ使っての英語の授業とか英語を話さないといけない、そういった環境下にあえて置きながら、子どもたちを鍛えていく、また一方ではその総合的な学習の中で吉和の良さを知り、吉和をどんどんの誇りを持って PR する、その力というのはおそらくこれから生きていく上で、何らかの力になるかなというふうに思ってますね。
はい、ね、こうどうしてもこう小中一貫校だと他の進学校、まあ、都会の進学校に比べて勉強が遅れるんじゃないかとかそういうのを、ね、心配されがちなんですけども、逆にもう先進的に取り組まれてるなって印象を受けますが、通わせてるお母さん大村さんはどうですか。こう、ね、やっぱね、
ですね、今、次男と三男が複式学級で今同じクラスにいるんですけど、最初もう複式学級って聞いた時に一緒にこうなんか勉強させて大丈夫みたいなところはあったんですけど、もう担任先生とかからも話聞きよったら、この授業のここまでやっといてねとかっていうのをその各学年に教えておいて、そこまでや自分たちの力でこうやらすみたいなことを聞いたら、あ、なんか自分らでこうどんどんやっていこうみたいな力がついとるらしくって、それを聞いたらなんか複式でもここまでできるんじゃっていうなんか関心っていうか、あ、もうこれでどんどんこれ自分らで勉強やってくれるんだったらもう それでよかったっていうのはもうありますね。今まで私も経験したことがなかったんで不安だったんですけど、 そう自ら自分でこう授業を進めていくっていう力がついてるのは、はい、びっくりしました。
私も今聞いてびっくりしました。どうしてもねこう複式っていうとどうやって授業するのとか不安な目の方がね大きいところ、むしろこうお兄ちゃんお姉ちゃんが引っ張ってくれるぐらいのところがあるんですかね。
そうなんですか。なんか片方のなんか3年生はこうおたらかしいってあれですけど、もうなんか一人でねこの今こっちで4年生授業するよとかじゃなくって、ここまでは3年生みんなでやっときましょうみたいなこう課題みたいなのが与えられて授業が進んでいくっていうのを聞いて、あもう自分たちでもう話し合ったりとか提案とかやっぱこう自分らのこの声で進めていくっていうのを聞いたら、すごいなっていうでしたね。
まあ聞いてどんなんですか、サヘブさんは。
なんかあそうなんだって今私も思いました。うんうん、で私もなんかその子供に期待するのはもう自立って思ってるんで、とにかく自分でこう考えて自分で感じてそれを表現する行動するっていう、なんかそこまでできといたら、まあ後で高校以降で大人数のところにポンと行こうと社会に行こうとまあ大丈夫かなと思ってるんで、なんかそれがこう小中の間にしっかりできたらいいなとは思ってるんで、なんかそういうところにつながるんかなって今ちょっと、はい、思いました。
じゃあですねちょっとここからは後半に行こうと思うんですが、後半はですね、まあ、吉和学園のこれからっていうところと、まあ、吉和自体吉和のこれからみたいなお話もね聞かせてもらえたらと思います。じゃあまず大村さん、吉和学園、まあね、今から小学校そして中学校に上がっていくと中学校ってさらにね授業も大変とは思うんですが、そういった意味でこんな学校だったらいいなとかありますかね。
これからでももうこのままこの状態のままそう大きくなってくれたらいいなっていうのは今こう思いますね。先生との距離もすごく今近いし友達かっていうぐらい仲良くさせてもらっとって、そのおかげでこの授業が好きになったよとか聞くんで、その先生との距離がもうほんまに近いんで、もうそれだけはもう、あもう私も経験したことがないんでもういい経験させてもらっとるなって、子供らもこう大勢の中の一人よりかもうほんま数える人数しかおらんってことが、そうなんかこっちに住まわせてもらってよかったなっていうのはありますね。なんて言ったりかあれなんですけど、子供らもすごい毎日思いっきり遊んで思いっきり勉強して帰らせてもらっとるっていうのは、素直な感想ですね。私も何もこう子供らにこれしんさいあれしんさいとかって思うこともあるんですけど、もう自分らで、まあ、高学年の3人です、兄ちゃん3人はほんま自分らでどんどんどんどんやっていく力もついてきたなっていうのはすごい感じるんで、このまま大きく素直に育ってくれたらいいなっていうぐらいですかね。
もう宿題やりんさいやとかそういうのもないですか。
もう確認ですけどね、もう宿題したんねっていう一人の例でちょっと一番2年生の長女はしっかり声かけないとやってくれないんですけど、それ上の兄ちゃんたちはほんまに見ることがないで、そうやっとるねって、あもうやっとるよっていう、もうあれなんですけど、そうですね、もう自分で全部こう済ましてやって帰ってきてくれるんで、まあ心配することはそんなにないのかなと。
まさにこうね、サヘブさんもおっしゃってたこう自立した子供になってるなと思いましたが、サヘブさんとしては、
ね、心配なんですよ、宿題やるかとかね。で私も家でやりなさいやりなさいって多分言い切らないんじゃないかなとか思ったりして、うんうん、いやこうちょっと見本のお兄ちゃんたちがいることを今ちょっと心強く思ったとか。
まあ本当にねこう吉和学園だからこうそこもね自分の家族じゃなくっても本当地域のお兄ちゃんお姉ちゃんがそこの辺は支えてくれそうですかね。
うん、そうですね。なんか本当距離近いのはもう本当そうで、だからその友達の親とかもなんか本当に近いというか、
みん
なそうそうそう、
そう我が子のようにみんながこう見て、そう
そうそう。サッカーチーム今両方とも入らせてもらってて、本当大村コーチいるんですけど、そうなんか本当うちもサッカーとか結構打たれ弱かったりもするんで、こう始めるとき大丈夫かなとか思ったんですけど、もう本当うまいことこう 誘ってくる、コーチがみんな保護者なんですよ。だからあのこう習い事なんですけど、まあ、みんなで作ってるみたいなところで、まあ、本当うちは行かせてもらってるなって感じなんですけど、またそれがまたその保護者とか、ね、あの地域とのこう近さになって、またこうなんか伸び伸びしてんだなって、そのサッカー一つとってもちょっと思う。
なるほど、もう大村さんも細部さんもこのまま良さを生かし続けてほしいっていう感じなんですね。では校長先生、これから目指すものっていうのはどんな感じですかね。
まあ、子どもたちは未来を生きるね、あの宝ですから、まあ、できるだけあの早い時期に一流の人との出会い、やっぱりそういうあの出会いがやっぱり人生変えると思ってます。そういった意味で、まあ、すごい小中一貫教育校ですが、まあ、本校の強みはあの小学校と中学校の先生方の仲が非常にいいです。あのいわゆる小中の壁っていうのが全くないですね。それがやっぱり強みなので、そこをやっぱりしっかり維持しながら、あのできるだけ外部のいろんなあの第一線で頑張っておられる方を、子どもたちと出会いを作って、また刺激を与えて、で、まあ、先生方の距離が近い分ですね、もっともっと鍛えるという視点を持ちながらですね、頑張っていきたいなと思います。まあ、今年度から家庭学習を定着させるために、メディアノーメディアウィーク、中学校の、定期試験の時には、家庭にもご協力いただいて、テレビを見ない、ゲームもしないっていう、そういった環境を作りながら、またあの学校ではチャレンジタイムということで、基礎学力の向上に向けてですね、あのそういった時間を設けたりとか、いろいろ工夫しながらやってますので、今の話をお聞きする中でもうちょっと宿題出してもらいたいというのは、そんな空気を感じたので、学校としてもそれはしっかりと考えていきたいと思います。はい、
宿題ね、増やしちゃうっていうのも、まあ、あの子供としてはねちょっと多分嫌だと思うんですけどまあけど、まあ、あのやっぱりこのコロナを今体験している我々、まあ、コロナ禍を生きている我々っていうのは、やっぱり家庭学習っていうのもね、やっぱり大事にはなってくるのかなと思うんですが、その辺はどうですか。
家で勉強する姿が見たいですね、はい、
頑張ってるけど家ではしないんですかね。
ほんまにあの、児童館の方でやって帰ってくるんで、そうですね、じっくりも子供と、自粛中はもうほんまにじっくり子供らと向き合えたなっていう時間だったんで、あんな感じで家でもまた見れたらいいなと思うんで、ぜひ宿題を
まあちょっとね、聞いてる子供たちはもう今びっくりして、ね、何言ってるんだお母さんってなってるかもしれないですけどまあちょっとね、今きっと聞いてくれている子供たちに向けて、最後ね、ちょっと皆様から吉和で頑張っている子供たちにメッセージをね、それぞれ一言ずつもらえたらなと思います。じゃあまずはサヘブさんからいきましょうか。
そうですね、うん、吉和の子供たちやっぱり、うん、環境はあのなんかこうあったかいというか、なんかこう何にでもこう怖がらずにチャレンジしてみて、なんかみんなこう見守ってくれてるあの場所ではあると思うので、やっぱりその子どものこの時代にこう何でも興味あることには、あのもう勉強なり、あの遊びなり、スポーツなり、何でもチャレンジしてほしいなっていうのは思います。
は
い、
ありがとうございます。ではお次は大村さん、お願いいたします。
はい、そうですね、もうほんまこの大きい自然の中で生かしてもらっとるんで、もう今そうノーメディアもあったんですけど、もう携帯とかゲームとかもテレビとかずっとそういうのじゃなくて、もうその外でしっかり遊んで、もうそれずに元気に育ってくれたらいいなっていう思いでいっぱいです。
はい、ありがとうございます。では最後は森岡校長先生、お願いいたします。
今日はあの始業式があったんですが、その時に大梅通り、桜の花は本当にあの桜らしく、素敵な花を咲かせます。梅の花もそうです。桃の花もそう、スモモの花もそう、自分らしく花を咲かせていくのが大事かなということで、子どもたちには、自分らしい花を咲かせていこう、他人と比較してへこんだり落ち込んだりしてはダメだと、自分らしい花を咲かせていくために頑張っていこうねと話をしました。まあ、私あの昨年来させてもらって、チャンス、チャレンジ、チェンジという言葉を合言葉にスタートしたんですが、 この9カ年の学びの中で自分を成長させるチャンスがいくらでもあって、そこに果敢に挑戦をして自分を変えるというそういった意味でチャンス、チャレンジ、チェンジを合言葉に進めてきましたが、今日は大映え通りというメッセージを送って、新学期スタートしました。まだまだコロナウイルス感染の厳しい状況でありますが、学校としても果敢に挑戦をしてですね、もっともっと地域に貢献できる学園にしてまいりたいと思います。
もうね、本当に私自身ももしくはこの子供生まれたら吉和学園に通わせたいし、私も子供に戻って通いたいぐらいの魅力をねたくさん今日は聞かせていただいたのでありがとうございます。森岡校長先生、そして大村さん、佐伯さん、本当にね素敵なお話、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。